のお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。さあ、スタジオには倉敷歯科医師会から上村雅人さんにお越しいただきました。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
曲の間にすごくいいことを聞いたので、もう一度初めて聞くような聞き方をしますけど、先生いいですか？いや、その前々から思ってたのが、歯医者さん先生ね、歯科医師の方なんかは何分ぐらい歯磨きをしてるんだろうなっていうふうに僕思ってたんですよ。で、上村先生聞きやすい方だなと思ってちょっとお聞きしたんですが、はい、先生で何分？
まあ、僕はまあ10分ぐらいかなと思うんですけどね。
でも、もうちょっと長くてもいいぐらいですか？
そうですね、まあ、理想はだいたい15分ぐらいするとほぼ8割以上がプラークが取れるというふうには言われております。
僕なんかは正直言いますけど、まあ、2、3分、寝る前とか起きた後っていうのは何かこう、そう忙しい人間じゃないけど忙しいような感じがして、はい、終わるんですけど、はい、でもそれを長く続けるコツっていうのがちょっとしたことであるんですよね。
そうですね、うん、先ほど話をしたのは一、うん、本の歯ブラシでこう、はい、同じ動きをしてるとやっぱり単純な動きになるので、まあ、できれば、うん、歯ブラシを2本ぐらい使ったり、あと補助道具の歯間ブラシでありますとか、はい、デンタルフロスという糸ようじのようなものを使って、いろんな道具を使うことによって、まあ、時間が細かいところまで磨けたり時間が長くなったりするんですが、まあ、それともう一つあるんですけど、1回で15分になるとなかなか大変なんで、はい、それをまあ3回に分けるとかですね。
あ、それでもいいんですか？
そうですね、ただその時にポイントを、うんうん、まあ、持ってもらった方がいいですね、うん、特に1回目は全体を大雑把に磨くとか、はいはい、2回目は歯と歯の間を磨くとかですね、うんうん、3回目は歯の内側とか、うん、自分がこうえずいて、うん、歯ブラシ入れたらちょっと嫌だなようなところを磨くとかですね、こうなんていうんですかね、分割して、はいはい、全体を磨くっていうやり方もありますね。
そうか、そういうふうにすると、うん、まあ、別に長ければいいわけじゃないけど、結果としてしっかりと磨くことができるという、
長く磨いてるとですね、うん、弊害もありましてね、はいはい、やっぱり単純な動きになると歯ブラシが同じ動きをしてしまって、
そう、
歯を削っちゃうことがあるんですね。
それと先生ね、僕長くしてみようと思って一時したことがあるんですけど、はい、すぐに歯ブラシがこんな感じに、
そうですね、
こんな感じに見えない、ワイみたいな感じになっちゃって、
それはもう力が入りすぎてますね。
そうですよね、はい、血も出ちゃうし。
そうですね、血が、まあ、出るのは、うん、腫れてるところからもう、うん、血が出るのはそういうことはよくあるんですけども、はい、まあ、一つの目安としたら、うん、その時に痛いか痛くないかっていうのが一番目安になりまして、うん、痛いのをこう無理にこうやってるってことは傷がついて出血してるんですけど、はい、痛くないで出血してるケースの時は、うん、まあ、腫れてるところから出血して炎症がこう引く最初のパターンという場合もありますので、まあ、痛くない、普通に磨いてて、あ、血が出たなっていうぐらいの時は、まあ、しっかりまだ磨いてもらっても大丈夫ですね。
なるほどね、まあ、そんな今日は歯の磨き方ではないわけでもないんですけれども、はい、お話は先生、そのインフルエンザ予防と歯周病菌っていう、
そうですね、うん、今はちょっと新型コロナウイルスが流行してますけど、はい、インフルエンザに関しましては研究されてましてですね、はい、まあ、そういう効果でありますとか、はい、インフルエンザのどういうメカニズムで感染する、そこに歯周病菌がどういうふうに関連しているかということは研究が出てますので、うん、はい、今日はそういうお話を、まあ、しようかなと思っております。
まあ、インフルエンザという観点で、
は
い、
そうですね、はい、はい、
これインフルエンザの予防っていう、まあ、お話最初にちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、よく手洗いうがいとか、
そうですね、はい、
あとどんなものがあり
ますか？まあ、あとは湿度を上げるとかですね、はい、まあ、今のインフルエン、コロナでもそうですけどマスクをしたり、
う
ん、
そうですね、
あと緑茶を飲むっていうのも一定の効果があるとも言われておりますが、うん、はい、うん、まあ、実は一番大事なのはうがいも大事なんですけど、はい、実は歯磨きがものすごく大事だっていう話なんです。
じゃあ歯磨きを、まあ、変な言い方しますね、はい、歯磨きをしっかりしてないと他のことしてても
まあ、あの他のこともあの効果あります、もちろん効果ありますが、うん、あのつい忘れあのそういうところに頭があの視点がいかないんですけど、うん、歯磨きということが結構あの影響しているというのがこの分かってきております。
どういうそのメカニズムで歯磨きが大事ということになるんですか。
はい、まあ、それを後で、うん、まあ、はい、つながってくる話になるんですけど、うんうん、まずあの感染どうやってメカニズムがあるかということなんですけど、うん、はい、一般的にあの風邪というのは細菌かウイルスかこのどちらかが原因で発症すると言われておりまして、
細菌かウイルスですね、
はい、はい、で細菌感染の場合は、うん、あの粘膜にもうすぐ付着しただけですぐ炎症を起こして、うんうん、喉が痛くなったり発熱を起こしたりします、うんうん、ところがもう一つのこのウイルス感染なんですけど、これが結構複雑なあの感染基準がありましてですね、もう粘膜にただついただけではあの発症はありません。
そうなんだ。
でこれがあの発症するためには細胞の中に入り込んで、そこからあの発症という段階を減ります。で これがあのウイルスがただこうひっついただけでは発症しないんですけど、どうやってそういうふうに細胞に入っていってそうやって広がっていくかというところなんですけど、インフルエンザの役割、この大事な役割をしている酵素というものがありまして、まあ、大きくあの鍵の役割をする酵素、
鍵の酵素、はい、
それとハサミの役割をする酵素の2種類の酵素があります、はい、うん、でこの2つの酵素が、うん、インフルエンザがその体に感染を広げていく、うん、ポイントになる酵素になっていきます。
じゃあインフルエンザのウイルスがじゃあまず喉に、
はい、
つきました、粘膜に付着しました、
はい、それだけでは、うん、あの発症はしません、うん、まずその酵素で鍵を、うん、鍵の酵素ですね、はい、鍵の酵素を差し込んで、うん、その細胞壁をこじ開けてウイルスがその中に入っていきます。
おうおう、
この酵素がまず1点目ですね、はい、で入ったウイルスが細胞の中で仲間をどんどん増やしていきます、
うん、
でこの細胞の中に入って増やしただけでも感染は広がりません、
うん、そうなんだ、
そうですね、おうおうおう、それで、そこからあの他のところへこう広がっていくためにはもう一つのこのハサミという酵素が、はい、あの必要でして、ハサミで、うん、隣の細胞へこうどんどん侵入していって増殖をしていって、それで感染が広がっていくというこの鍵とハサミのこの2つの酵素が一つのポイントになってます。
そこに先生、歯磨きが有効ですよというのはどう関係があるんですか。
これがですね、あの歯周病菌という、はい、あの口の中にあの歯周病の原因になる菌があるんですけども、うん、
はい、ありますね、
うん、この細菌というのはもうあの細菌の中でも体の中で一番あの強力な、もう細菌、航空細菌界の魔王とも言われているほど、
そうい
うあの細菌でございまして、はい、これが、このハサミに当たる部分ですね、
はい、
ハサミが活躍する時の、うん、この酵素をこう、うん、助けてしまうんですよね。
あ、そうですか。そうです、最終段階、つまりハサミで侵入して増殖していく、はい、このハサミをこの魔王が助けちゃう、
助けてしまうんですね。
はあ、
これはもう日本大学 の、はい、あの落合先生という先生が研究されたあのデータもありますけども、
うんうんうん、
その酵素を活性化させる、うん、糖タンパクというのがあるんですけど、それが、はい、あの助けてしまう、
はい、
そうですね、あの歯周病菌というのはですね、
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う、で、まあ、ここにあの歯周病菌があの関連してくるわけですね。
ほな、もう歯周病菌はもう除去しなきゃいけないわけですよ先生ね。
そうですね、あの助けてしまいますので、うんうんうんうん、この酵素の、まあ、応援をしてしまうようなものになってますので、
はい、
これを、まあ、なくすことによってハサミの部分が働きが、うん、まあ、そこまでいかないという、うん、ことですね、
うん、
で今インフルエンザのお薬でタミフルという薬ありますけど、
ありますよ、
これはその逆をする薬なんですね。今のハサミ、ハサミの酵素を抑える薬なんです、
うん、あ、そういうことなんだ。
そうですね、
へえ、はい、
うん、それの反対がこの歯周病菌が逆に今度は助けてしまうという効果を出してしまうんですね。
じゃあ変な話、歯周病菌をしっかりと除去するっていうことは、
はい、
かなり有効、
有効ですね、
と感じますね。
そうですね、
うんうんうん、
で、この歯周病菌の除去なんですけども、うん、
はい、
これがですね、うん、先ほどの最初 の歯磨きの話につながるんですけども、うん、はい、まあ、よく口の中を清潔にって言った時に、まあ、うがいがまず、はい、 うがいしてくださいというふうなことでありますとか、うんうん、じゃあ菌だから抗生剤を、
うんうん、
抗生物質ですね、うん、抗生物質を出しておけば、はい、もうそれで撃退できるんじゃないかというふうに思われがちなんですけども、うんうん、この歯周病菌の厄介なところは、うん、この歯の表面に、うん、バイオフィルムっていうような、まあ、うん、言葉ですね、はい、膜を張って細菌層、はい、細菌の塊をこう作ってしまうっていうのが一つのポイントになるんですね、
うんうん、
これはいくらうがいをしても取れません。水でバチャバチャこうかけても
洗っても、
そのフィルム膜がこう邪魔をして取れないんですね、
は
あ、
それって、まあ、要は磨かなきゃダメってこと
ですか。そうですね、機械的な刺激でその膜を破らないと歯垢っていうのは落ちないようになってます。
それしかないんですね。
そうです。で、歯の表面にあるがために、うんうん、抗生剤がそこへ及ばないわけですね、到達できないわけです。
それから歯磨きの話になるわけですね。
それですね。で、歯磨きというと皆さんはその汚れをこう取るとか、
そうですね、
コシコシこすってですね、うん、歯垢を取るというイメージがあると思うんですけど、今言いましたようにプラークという細菌、歯周病菌の塊はバイオフィルムという膜を張ってますので、うん、はい、歯ブラシの毛先がその膜を破ればいいわけです。だからそこでプチッとこう歯の表面にその機械的なブラシがこう当たるっていうことが起これば、うん、その破れて、あとはうがいでスヤッとこう押していくようになってます。
あ、でも強くする上いいってわけでもない
わけじゃないですね。ですから要はこう歯と歯の間のこの奥の方に入り込んだ、うんうん、そういうバイオフィルムを破るためには毛先をそこへ押し込めば、
うん、
かき出す動きはいらないんですよね、
うん、押し込め
ば、押し込んでプチッとこうそのバイオフィルムをね、破るという膜を破るというのが、まあ、歯磨きのポイントになりますね。
まあ、口腔ケアというか口の中の、まあ、健康管理っていうのは、はい、じゃあ今インフルエンザという観点でお話を伺いましたけれども、
はい、
やはり全てにおいてここはやっぱり重要になってくるんですか。
そうですね、まあ、今一番注目されているのが誤嚥性肺炎という、
うん、
それと口腔ケアというのが、
うんうん、
かなり今注目されてまして、
うんうん、
口の中にそういう細菌層を、うん、まあ、置いておくとですね、うん、誤嚥したときに肺炎をすごく重篤な肺炎を起こすということで、うん、今その観点からは結構口腔ケアということがすごく言われて、
うん、
口の中をきれいにしましょうということになっております、
うんうん、
で、まあ、その他もですね、
うん、
まあ、例えば、まあ、お医者さんから聞いたんですけど、
はい、
歯医者さんはもう口の中のことばっかりこう、
ええ、
口腔ケアだとか口の中が大事ですって言うけど、うん、まあ、体の中では、うん、まあ、口って言ったらまだ
入り口だよと、
そう一部じゃないかみたいなことを言われるんですけど、
はい、
その、まあ、大学の先生が、まあ、これ広島大学の先生だったんですけど、
うんうんうん、
まあ、例えば胃がんの患者さんっていうのは歯周病の菌の罹患率が高いという話をこう学生さんにされると、その学生さんがこう食いついてこられると、で、まあ、まあ、その歯周病菌っていうのは特にそこにたくさんいるっていうわけじゃないんですけど、
はい、
よく原因になるのがこのヘリコバクターピロリ菌っていうのがこの腸の中にこう、
そうですね、聞いたことある、ピロリ菌ですね、
ピロリ菌があるんですけど、うん、はい、そこをいくら清潔にしてもですね、
うん、
結局はその口の中のその歯周病のところにリザーバーっていうんですけど、そこへこう、うん、入ってこう逃げ隠れして、
うん、
またそこからこう発症していくっていうふうなことを言うと、ああそうか、口の中も大事なんだなっていうふうなことになるようですね、
うん、なるほど、ちょっとじゃあしっかり歯磨きしますって言ったものの、でも今一番最初にまあこういった方がいいですよという先生に教えていただいたように、はい、正解っていうのはなかなか僕たちもこの磨き方いいよっていうのが
そうですね、
わからない場合があれば、はい、じゃあ歯医者さんに行って
そうですね、
指導というか相談っていうのをしても大丈夫なんですかね。
そうですね、もう、なかなかその自分ではしっかり磨いてると思ってもですね、
うん、
実際その歯医者さんに行って見ていただくと、
うん、
ちょっとここが磨けてないですねとかいうのがあると思うんですね。
そうですね、
だからそういうチェックをまずしていただくということと、
はい、
歯医者さんに行ってその磨き残したところを磨いてもらうっていうのもこれも効果があります、
うん、
ですから、まあ、自分でやるっていうのがまあ基本にはなるんですけども、うん、
はい、
その磨けてない部分を補うという意味で、うん、歯医者さんでその磨き残しをしっかり取ってもらう、
はい、
そしてそこの正しい歯磨きの指導を受けるっていうのが、うん、もうこれがまあ一番だと思いますね。
なるほどね、うん、 なんか今までのこの口の中の見えてなかった構造がちょっと今夜磨くとき見えるような気がしますね。
まあ、
プチッとなったような気がします、なんか、じゃあちょっと歯医者さんに行って、
そうですね、それが、チェックしてもらったらと思いますね、ぜひ、はい、
ぜひまあ本当にこうかかりつけの歯医者さんという、ね、ものを作っていただいて、ね、はい、何でも相談ができるように、そこら辺をお出かけになっていただきたいなという気がしております、
はい、
さあということで今月のお話、インフルエンザ予防と歯周病菌、こちらにつきまして倉敷歯科医師会の上村雅人先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。